うございます。聖書と福音の時間です。インフルエンザの勢いはなかなか収まりません。できればかからないようにするのが一番です。手洗いとうがいは大切ですが、予防接種も欠かせません。備えあれば憂いなし。聖書は私たちに備えを勧めます。インフルエンザではなく、すべての人が通る死に対しての備えです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、今アメリカで大騒ぎになっているニュースがあるそうです。カリーナ・ホワイトという黒人女性が23年ぶりに実の両親のもとに帰り着いたというニュースなんですね。実はカリーナさんは生後19日の赤ちゃんの頃、何者かによって病院から連れ去られてしまったんです。両親はテレビにも出て、私の赤ちゃんを返してくださいと涙の訴えをしたのですが、それから23年経ってしまいました。その間、カリーナさんはネデラ・ナンスという名前で誘拐犯の子供として育てられていたのです。しかし、この23年間はカリーナさんにとっては地獄のような虐待の日々であったのです。犯人のアン・ペットウェイという女性は彼女を奴隷のように扱ったからです。カリーナさんはこの人が自分の本当の母親でなければどんなに良いかと考えていました。というのは、アン・ペットウェイという人は薬物と軽犯罪の常習犯で、しょっちゅう刑務所を出たり入ったりしているような人であったからです。そんなカリーナさんに転機が訪れました。彼女が16歳の時、妊娠してしまったのです。それで役所に提出するために、自分の出生証明書を母親に求めたところ、お前は私の娘じゃない、養子だ。お前の母親は死んで、お前の父親は女を追いかけ、お前を捨てて出て行ったんだ、というふうに悪態をつかれたのです。彼女はそれから数年間、時期を待ちました。そして今から数年前に、家出をしたのです。そして、一人暮らしをしながら、仕事の合間に、行方不明情報センターを回り始めたんです。アメリカには、なんと、年間80万人の人が行方不明になっているんです。つまり、1日あたり2000人の人間が、忽然と姿を消してるって言うんですね。それで多くの親は我が子を取り戻すためにこの情報センターに照会データを入れるんです。ある日のこと、一枚の写真が目に留まりました。それは自分とそっくりな赤ちゃんの写真です。少し似ているという程度ではありません。これが私でなくて一体誰なのというほど似ている写真だったのです。彼女は思い切って名乗り出て、そしてとうとう本物の両親と出会うことができたって言うんですね。それは23年ぶりの再会でした。彼女の奴隷人生はどこから始まったのでしょう。本当の両親の元から引き離されるところから始まったのです。彼女の人生はどこから変わり始めたのでしょう。偽りのルーツを後にして本当の両親の元に再会することによってです。最も大切な存在との関係の断絶が彼女の人生を狂わせていたのです。そして最も大切な存在との再会が人生を修復させていったんですね。そしてそれは私たち一人一人についても言えることだと思います。実は聖書によると、すべての人間は一番大切な自らのルーツである誠の創造主から離れて生きているところにあると言うんです。そして神なき人生観の中で様々なまやかしに騙されて生きているのだと言うんです。カリーナさんが虐待と奴隷扱いの青春時代を過ごしたように、人間は誠の魂の親である神から離れたことで罪と死の奴隷となって生きているって言うんです。こう書いてあります。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、 キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。今日はこの聖書の言葉から3つのポイントでお話ししましょう。第一に、すべての人は罪を犯したという点です。罪って一体何でしょう？神から離れて生きることなんですね。カリーナさんの場合、自分の意志に反して連れ去られたのですが、人間は自分の自由意志で神を無視して生きているというのです。この神に背を向けて生きること、神の存在を認めない生き方を聖書は罪と語るのです。日高隆さんという辛口評論の作家がいらっしゃいますね。彼の書いた少年リンチ殺人という本があります。その本の後書きで彼はご自身のことを書いています。日高さんが中学生の時、同じ中学に通っていた仲良しの弟が何の意味もなく殺され、直接手を下した者が当時13歳であったために少年院はおろか、強護院にすら入ることなく、事件の翌日から学校に登校してきたというんです。彼は周囲には何も知られず、いつも通りに笑っています。弟を殺しておいて、何一つ罰を受けることなく、平然と暮らしている姿に、日高さんは猛烈な怒りを感じるのですが、実はそれ以上に耐え難いことが一つあったというのです。それは、犯罪そのものをなかったことにするために、弟が初めからいなかった人のように扱われたということです。被害者そのものをいなかったことにしたというんです。この世に弟がいたということは、クラスのみんなも知ってる。特に先生方は事件の真相も知っているのです。ところがみんな空気のように、初めからいなかった人のように弟のことを扱うのを見て、悔しくて悔しくてたまらなかったと。そしてその時、存在を無視することは人格に対する最大の侮辱なのだと気づいたというのです。なぜ神を無視するということが罪とまで呼ばれねばならないのでしょうか。存在を無視することは人格に対する最大の侮辱であるからです。神は実在者であり、人格をお持ちのあなたの作者である方なのです。第二に、この罪人である人間を救うために、神はイエス・キリストによる贖いを完成してくださったということです。贖いって何でしょう？本人に代わって償うことです。ところで、英語で贖いのことをアトーンと言います。これはスペルでは ATONE、つまりアットとワンという単語から成り立ってるんですね。アットワンというのは一つになるという意味です。誰かの負債を代わりに引き受けると、その人が背負っていたハンディがそのまま自分に降りかかってきます。贖いとは、贖い取る相手の運命と自分を一つにすることなのです。キリストは何の罪もない清い方です。その清い清い清い神の一人子があなたの罪とご自分を一つにして呪いを一身に引き受け、今から2000年前十字架の上で死んでくださったのです。そして3日目に死を突き破って復活してくださったのです。それはあなたの罪を贖うためであったと聖書は語るのです。第三に、キリストの償いによってどんな罪深い人も神によって義と認められるということです。義と認められるとは、一つも罪のないものとして受け入れられるということなんですね。誰が認めてくださるんでしょう。神が認めてくださるのです。キリストの許しを持つ人は死に対しても確信を持つことができます。多くの人が死を恐れるのは、死後の世界がもしあったとしたら、自分はその世界の主によって裁かれるのではないかと不安になっているからではないでしょうか。しかし キリストによる許しを持つ人が死に向かう心境は落ち着いたものです。それは王による特赦状を懐に入れて絶対不利と思われている裁判に赴くようなものです。たとえどれほど弁解の余地のない罪人でも心配いりません。キリストによる許しという恩赦状があなたを救うからです。どうぞあなたもこのイエスキリストを救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。